愛する天の父なる神様、憐れみ深く愛に富んでおられる主よ、今一度祈ります。どうかエリ姉妹の上に、ご家族の上に、あなたの豊かな慰めと慈しみと、そして移ろいゆくことのない平安が豊かにありますようにお願いいたします。神様、あなたが与えてくださる平安はこの世のものとは違うと、そう言われました。その平安が豊かにこれからもありますようにお願いいたします。そして私たちも今この時の地上の生涯のみを思うのではなく、いつもあなたが与えてくださった永遠の命、この地上の生涯だけではないということをいつも覚えていくことができますようにお導きください。神様、今日はファミリー礼拝、また子ども祝福式の時を持ちます。神様がいつもこの教会に送ってくださっている子どもたちを、あなたがどれほど愛しておられるか、大切に思っておられるか、私たちがもう一度このところから確認し、また子どもたちもイエス様、あなたの愛を知り、あなたを信じ、光の子どもとして歩んでいく、その生涯を進んでいくことができますようお導きください。御言葉を通して私たちを励まし、また今週このところから歩ませてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近明け方が急に寒くなってきたように感じますけれども、皆さん体調いかがでしょうか。今日は子ども祝福式、これから説教の後に持ちますけれども、またファミリー礼拝でもありますから、キッズクラスの雰囲気も少し交えながら、子どもも一緒に今日は神様の御言葉を聞いてまいりましょう。近頃ですね、正志先生が説教の中である人気アニメの話をされる時があります。まあ、では私の娘はどうなのかというとですね、やはりそのアニメが大好きで、というかその小学校でですね、もうとても流行っていて、もう知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい、もういつもその話ばかりなんですね。で、この前はそのアニメキャラクターの景品がもらえるっていうことで、正志先生も以前説教の中でお話しされていましたけれども、ある回転寿司屋さんに行ってですね、その景品がもらえるんだということで、娘もいよいよこの時が来たと言わんばかりにも楽しみにして行ったんです。ところがなんですね。ところが、写真をちょっと見てなさんに見ていただきたいんですけれども、次に送っていただくと、店に入るとこんな張り紙がしてあったんですね。お客様へって、鬼滅の刃グッズ、このアニメのグッズはご好評につき予定数量に達しましたので終了いたしました、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げますと、入った途端にこれが書かれていて、もう娘は急に元気がなくなってですね、何のために私はここに来たんだと、もうがっかりしてしまって、で、ただそこでは終わらずに、まあ娘は少し切り替えてですね、もう食べるしかないと、もう焼け食いと言わんばかりにもう食べ続けて、もう親としては、あらかじめおやつを食べさせておくべきだったと、少し後悔したのでした。まあ今日は子ども祝福式ということですから、まず子どもたちと確認したいこと、それはそもそも祝福、祝福って一体何なんだろうということです。まあせっかく子どもたちも祝福式に出てくれるわけですから、本当の祝福、聖書に書いてある祝福ってどういう意味なんだろう、その意味を知ってほしいんです。まあとても簡単に言うならば、聖書の祝福は神様が私たちに与えてくださる良いもの、それが祝福です。まあ、例えば旧約聖書の時代見てみますと、祝福、それはもう目に見えて どんどんどんどん増えていくことでした。何が増えていくのか、土地であったり家畜であったり財産、そして子供が、子孫がどんどん増えていく、増していく、それが祝福ということでした。そしてイエス様が生まれた後、新約聖書の時代においての祝福、それはイエス様の十字架によって私たちの罪が許され、そして永遠の命が与えられた、救いが与えられた。私たちが何をしたからではない、無条件で私たちは愛されて救われて、さらによみがえったイエス様がいつも一緒にいてくださる、これ以上の祝福はありません。まあ、なので目に見える祝福もありますけれども、目に見えないそのような祝福も確かな祝福です。神様は今日子どもたちを、そして私たち大人も、すべての人を祝福したい、そう願っておられます。それは神様が祝福の神だからです。子どもたち、皆さんはどうでしょう。いつも教会にあなたは行ってるようだけど、キリスト教の神様って、聖書に書いてある神様ってどういう神様なのって聞かれたら、なんて答えるでしょうか。まあ、愛の神様ですよ、答えることもできるでしょう。そして祝福の神と答えることもできるでしょう。先週アキラ先生と正志先生が、先ほど報告の写真でありましたけれども、オノチャペルの街道清掃に、街道整理に行ってくださいました。オノチャペルの看板には今もこのような写真が貼られているんですね。看板写真見ていただきますと、説教台、2011年の3月11日、震災のあった次の日曜日、3月13日のメッセージのタイトル、それは祝福の神という題で明先生がされる予定でした。もうすぐ震災から早いもので10年が経とうとしています。その中でこの説教台を改めて見たときに、ああ、これは震災を通られた皆さんの、そして今を生きる私たちの信仰の告白だなと思わされます。神様、私たちには、あなたはどんな時であっても祝福の神でした、そしてこれからもあなたは間違いなく祝福の神です。それがこの説教台を見ると思い出されます。そして祝福の神であるイエス様が子供たちを祝福した聖書の箇所、それが今日の初めに開いたマルコの福音書13節から16節までの箇所になっています。それでは初めに13節14節子どもも大人も一緒に、13節14節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。さてイエスに触れていただこうと、イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。今日の箇所で13節に戻っていただくと、イエス様に私の子を触れてほしいと言って、大人たちが自分の子供たちをイエス様のもとに連れてきたんです。まあ、こんなふうにユダヤ教の指導者のもとに、良い指導者、優れた指導者のもとに自分の子供を祝福してくださいって連れてくる、そんな習慣があったそうです。なので大人たちはイエス様のもとに子供たちを連れてきたんです。ところが弟子たちはそれを見て彼らを叱りつけました。イエス様の大切な時間を子供のために使うわけにはいかない、もっと大切な、やらなきゃいけないことがあるんだからと言わんばかりに叱りつけたんです。そんな弟子たち、叱りつけた弟子たちに対して14節を見ると、イエス様は何と言われたでしょうか。イエス様はまず憤ったってあるんです。子供たちは少し驚くかもしれません。いつもキッズクラスで聞いているイエス様は優しかったはずだって、でもイエス様は怒るよりもっと憤って言われるんです。 子供たちを私のところに来させなさい、止めちゃいけないって。イエス様はこの時自分の死がもう近づいている、そのことも分かっていたことでしょう。それを知りながらも子供たちを私のところに来させなさい、そのようにイエス様はおっしゃいます。そしてイエス様は子供たちを抱き寄せ、優しく包んでくださいます。15節16節、このところも子供も一緒に読みましょう。続けて15節16節お読みいたしましょう。3、はい。誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは手を置いて祝福された。イエス様は子供のように神の国を受け入れるものにならなければ決してそこに入れないと言われました。イエス様は子供の中に何を見ていたんでしょうか。イエス様が子供の中に見ていたこと、それは純粋さです。イエス様を信じて何かいいことがあるだろうか、メリットがあるだろうか、いや、イエスキリストについていく、それは悪いこともあるかもしれない、プラスマイナスで考えたらマイナスの方が多いかな、プラスが多いかな、そんなことを子供は考えません。後先考えない、損得考えない、ただイエス様を信じる、純粋に従っていく、それが信頼することです。私の息子が最近階段を一生懸命登るようになったという話を以前明先生がしてくださいました。その階段を今一生懸命登るんですけれども、その少し前、捕まり立ちという台とかに捕まって立ち上がるようになった時、息子はよくこんなことをするようになったんですね。息子は台に捕まっておいしょって立ち上がると、周りをこうなぜかキョロキョロ見渡してですね、もう何をしているのかなと、まあ親としてはちょっと足がヨロヨロしているので、あ、大丈夫かなと思って息子の後ろに近づいていった瞬間、息子は一瞬ニヤッとしてですね、そしてガバッと手を広げて、そして思い切り後ろにバーって直立でそのまま倒れてきたんですね。まあ、最初にそれを見た時は、受け止めた時は本当にびっくりしましたし、もし親が支えていなければ思いっきり頭を床に直撃して強打してもう泣き出すところでした。ただ息子としては親がいるから必ず受け止めてくれるってただ純粋に信じているんです。これが本当の信頼だって息子を通して教えられたんです。いや、この親はちゃんと受け止めてくれるだろうかって見ていたら、ちょっと時々怪しいとこがあると、時々失敗することがあると、そんなこと考えないんですね。キョロキョロ見て、あ、いる、分かったら自分の力をもう手放す、そして全て委ねる、これが信頼です。子供は何パーセントだけ信じたとか、まだ信じきれないとか、そんなこと言わないんです。ゼロか100、信じるなら飛び込むんです。その純粋さを子供は持っています。そしてイエス様は子供たちを愛しておられます。そんな素直に自分のもとに飛び込んでくる子たちを愛しておられるんです。そしてイエス様は16節を見ると子供たちを祝福されました。どのように祝福されたでしょうか。子供たちを抱き寄せ、彼らの上に手を置いて祝福された、そんな愛の姿がわかります。イエス様は今日子供たちみんなを、一人も欠けることなくみんなを祝福したいんです。だから今日も子供たちがイエス様のもとに飛び込んでいきたい。イエス様のもとに飛び込んでいくなら、みんなには必ず祝福があります。中にはまだ 100% 信じれない、何か信じるきっかけが欲しいって、そう思っているなら、 今日の聖書の中に出てきた子供たちをもう一度見たいんです。イエス様の前に出てきた子供たちは何か迷っていたでしょうか。イエス様の前に出てきた子供たちは 100% まだ信じていない、何か信じるきっかけが欲しいんだってこのところで子供は言ったでしょうか。いいえ、イエス様の前に出てきたならただただイエス様に素直に抱かれればそれでいいんです。ただ純粋にイエス様を信じ、イエス様の胸に抱かれ、子供たちも今日、そして私たちも神様から特別な祝福をいただいてまいりましょう。そしてここからは祝福を受け継いでいく立場にある大人の皆さん、私たちは箇所を創世記に戻り、私たちは創世記の箇所から私たちが子供を、そして次世代を祝福していくために覚えなければいけない大切なこと、それをご一緒に見てまいりましょう。今日の創世記の箇所の背景をはじめに少し振り返ると、アブラハムの息子であるイサクが自分の息子ヤコブを祝福したその後の出来事が今日の創世記の聖書の箇所です。イサクには振り返ると双子の息子がいて、名前をエサウとヤコブと言いました。父のイサクはもともとどちらを祝福しようとしていたかというと、長男のエサウを祝福しようと考えていました。しかしこの27章において、創世記の27章において、弟のヤコブが兄のエサウに変装し、お父さん、私がヤコブです、私がエサウですと偽り、かすめ取るようにして祝福を奪い取ってしまいました。そしてヤコブが祝福された後、何も知らないエサウがやってきた。お父さん、私を祝福してくださいとやってきた。そんな場面から今日の聖書の箇所始まります。それでは少し長いですけれども、30節から32節まで3節続けてご一緒にこのところお読みいたしましょう。3、はい。イサクがヤコブを祝福し終わり、ヤコブが父イサクの前から出ていくと、すぐに兄のエサウが寮から戻ってきた。彼もまたおいしい料理を作って父のところに持ってきた。そして父に言った。お父さん、起きて息子の獲物を召し上がってください。あなた自ら私を祝福してくださるために。父イサクは言った。誰だねお前は。彼は言った。あなたの子、長男のエサウです。エサウは弟のヤコブが祝福されたなんて夢にも思わず、父イサクのもとに来て言いました。おいしい料理を作りました。お父さん、私を祝福してください。だけどイサクとしてはびっくりです。え、だってさっきエサウだって、私はエサウだって名乗る者が私のもとに来た。そして私は確かにその者が作った料理を食べ、そして祝福してしまったと。一体今ここの私の目の前にいる者は誰なんだと。そして続く33節では、父イサクが本来は意図していなかったものを祝福してしまった。そのことに対しての心の揺れ動きが、動揺が記されています。このところもご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。くは激しく、誰だったのか、野々を仕留めて私のところに持ってきたのは、お前が来る前に私は皆食べてしまい、彼を祝福してしまった。彼は必ず祝福されるだろう。この箇所は困惑したイサクが放った一言でした。しかし私たちは今日このイサクの言葉から、神様の祝福におけるある性質を、特質を知ることができます。それは 祝福が絶対であるということです。ここで父イサクははっきりとヤコブというその人の名前は出していませんが、私が祝福した彼は必ず祝福される、必ず彼は祝福されると宣言しています。間違ったのでさっきの祝福を取り消して、エサウ今度こそお前を祝福しようって、そうイサクは言いませんでした。このところから私たちは覚えたいんです。私たちが祝福する、祝福しますと宣言するならば、絶対にそのものが祝福される、そのことを信じてまいりましょう。私たちは普段どれほどこの確信を持ってこの祝福するという言葉を祈っているでしょうか。祈りの中で自然と当たり前のようにこの子をあの方を祝福してくださいと祈るときに、これほどまでに重大な宣言を私たちがしているということを、その自覚があるでしょうか。私たちが子供のために、そして誰かのために祝福を祈るならば、絶対にその方は神様によって祝福される、それは私たちの確信です。またそのことを私は先週金曜日に持たれた川口兄の告別式においても確信することができました。川口兄の祝福されたその歩み、先ほども略歴を見ました。その歩みの背後に、2年前に天に召された奥様である典姉妹の確かな祈りを覚えるからです。大熊の時代、毎日のその蒼天祈祷会において、夫のために、会社のために、このような課題がある、だから祈ってほしいと祝福を祈り求め続けた、その姉妹の姿を私はその時知りました。私は直接典姉妹のその祈りをお聞きすることはありませんでしたけれども、典姉妹は神様が必ず祝福してくださると信じたからこそ、毎朝毎朝、いや朝だけではないでしょう、昼も夜も絶えず姉妹は祝福を祈り続けた。そしてそのことによって祝福された、その兄弟の歩みがあったのではないでしょうか。私たちも今日祝福を祈るならば、必ずその祝福がなされる、その確信を持って説教の後の子ども祝福式に備えてまいりましょう。そして私たちは子ども祝福式の、そして私はこの子ども祝福式に備える中で、御言葉に備える中で、今日の御言葉を聞く中で、心に深い迫りを覚える、そんな箇所が、言葉がありました。それは続く34節、そして飛んで38節のエサウの叫びです。このところ34節と38節、少し重なることも書かれていますが、ご一緒にこの2節をお読みしたいと思います。34節と38節、3、はい。エサウは父の言葉を聞くと、声の限りに激しく泣き叫び、父に言った。お父さん、私を祝福してください。私も。エサウは父に言った。お父さん、祝福は一つしかないのですか。お父さん、私を祝福してください。私も。エサウは声を上げて泣いた。お父さん、お父さん、そしてお父さんと、今日の箇所においてエサウはこのところで父に向けて三度泣き叫びながら、声の限りに激しく叫び、祝福を求めたのです。確かにこれは元はといえば、エサウが祝福を軽んじた、そのようなこともありました。しかしこの私を祝福してくださいというこの叫びが、今日現代においても私たちは心の耳を澄ませば聞こえてこないでしょうか。それはある時には自分の子供から、 そして教会の次世代から、また関わりを持っている子どもたちから、そのような祝福を求める声が聞こえてこないでしょうか。今の時代は確かに生活の水準も上がってきたように見えて、食べるものもそこまで困らなくなったり、また物にもあふれたり、子どもたちや若者たちを見たら一見何も困ってなさそうに見えるかもしれません。満たされているように見えるかもしれません。しかし時代に関係なく、今の若者たち、子どもたちが求めているもの、それは神様からの祝福です。そして私たち大人は次の世代を祝福する、祝福を受け継ぐという、その働きを担っています。引用箇所、第一ペテロ3章9節から、私たちの役割、それをご一緒に見てまいりましょう。第一ペテロ3章9節、ご一緒にお読みいたしましょう。三、はい、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。私たちは祝福を受けるそのためだけに召されたのではありません。神様から豊かに受けて、そして次世代へと継いでいく、流していくんです。突然ですが、皆さんはダムというものを実際に見たことがあるでしょうか。私が以前住んでいた富山県黒部市には、有名な黒部ダムという大きなダムがありました。今日は子どものためにもう少し写真を出してきましたので、次に送っていただくと、このような立派な黒部ダムあるんですね。まあ、私がよく富山県の黒部市にいましたなんて言うと、あの黒部ダムのあるとよく言われるんですね。ただその後に、じゃあ他には何がありますかなんて聞かないですけれども、その他には特にあまりパッと何かこう思い浮かぶものがないかもしれませんけれども、私はそのような黒部市に8年間住んでいました。ただ私は8年間住んでいた中で、ただの一度もこの黒部ダムには行ったことがないんです。まあ変な自慢ですけれども、まあですから、その魅力、あ、ここがいいんですよとかっていうのを、そこまで詳しく伝えられないことは残念なんですけれども、まあもともとそのダムというものは何のために作られたかというと、まあ、川の水の量をコントロールして、まあ、災害を未然に防いだりとかですね、この黒部ダムにおいてはものすごい量の発電をしていたり、また大きなこのような人工物は見ていても、まあ、観光名所にもなったり、景色も優れている、まあ、確かに良い点もあるでしょう。しかし私たちが今日覚えたいことは、私たちの心がただただ祝福をため続けるこのようなダムになってはいけないということです。私の祝福は誰にも渡さないと、まあ、そこまで思わないとしても、いつの間にか私たちが祝福をすることを忘れてはいないでしょうか。知らず知らずのうちに祝福を忘れて歩んでいることがないでしょうか。ダムというのは、まあ、確かに先ほど言ったような利点もありますが、まあ、ちょっと悪い点もあるようで、このように水をため続けると目に見えない奥の方で、底の方ではヘドロがたまって水質が悪化してしまうなんて、そういう悪いこともあるそうです。ですから流し続けないといけないんです。私たちも神様からいただいた祝福を自分のところだけでため続けるのではなくて、祝福を次の世代へと豊かに流し続けるものとなりたい、そう願います。先ほどもお話しした金曜日に持たれた告別式の川口兄のその歩み、祝福された歩みを見た時にも、川口兄が祝福を流し続けられた方であった、そのことを私はまた知りました。川口兄も自らに与えられた祝福を自分だけで満足させようとすれば、そのように用いることもできたかもしれません。ただし川口屋には自らは着飾らず、また豪華な食事ばかりを取ることもなく、その祝福を会社の社員へ、 そして家族へ、そして地域に対しても本当に豊かに流してこられた。そのことを告別式において私は本当に知ることができました。私たちは祝福を受け、そして継いでいくことによって、祝福を流していくことによってさらに祝福される、そのようなものであることを知りましょう。誰かを祝福してしまったから、ああ私の祝福は少なくなってしまった、なんか損した、ってそんなものではありません。私たちにも神様からいつもあふれんばかりの祝福が注がれている。その豊かな祝福を私たちが常に流し続けるのであれば、私たちの祝福の受け皿はさらに増していくんだと、そのことを覚えましょう。今日の38節に戻っていただくと、エサウは父イサクに訴えました。お父さん、私のために祝福は取っておかれなかったのですか？祝福は一つしかないのですか？と。今日の初めに、少し笑い話のように家族でお寿司屋さんに行った時の話をしました。人気キャラクターの景品がもう人気で人気で品切れで、娘ががっかりしたという話をしました。娘はがっかりした後、なんて言ったでしょうか。なんでこのお店にはもっとプレゼントが用意されてなかったんだ。強いてはなぜ私の分を用意しておかないんだと。娘は不満に思ったわけです。せっかく来たのにプレゼントを用意していないなんて、なんてお店なんだろうと思ったようです。私も娘をなだめながら、それほど人気だからしょうがないねとなだめたわけですが、娘はなかなかその怒りが収まりませんでした。今日のエサウの訴えは、祝福は一つしかないのかということでしたけれども、もっと他に祝福はないのか、そのような叫びでしたけれども、私たちは今日この私を祝福してください、私の受ける祝福はもうないのですかという子どもたちの、若者の、次世代のその声を聞くならば、尋ねられたならば、このように答えましょう。あなたが受ける祝福はまだ十分にあります。尽きることのない神の祝福がイエス・キリストを通して全世界に、そして間違いなくあなたに注がれていると。先ほどのマルコ10章においてイエス様は子供たちを止めてはいけないと言われました。イエス様は子供たちが集まったら、今日は祝福が一つだけあるから、この中から一人にだけ祝福をあげる、そうは言いません。止めることをしなくていい、私は祝福の源だから、私のもとに祝福があるからと、イエス様はそうおっしゃいました。私たちはイエス様のそのあふれんばかりの祝福をまずは受け取り、そして次世代へと継いでいくものとなりましょう。祝福を受け継ぐ、その特別な祝福を私たちは神様から預かってまいりましょう。私たちはそのために召されたのですから。黙祷の時を持ちましょう。ピアノを弾いていただきます。もう一度今日の祝福、神様が子どもたちに、私たちに与えてくださった祝福を思い起こしてまいりましょう。私たちは今日御言葉から共に祝福について見てまいりました。子どもたちにおいては、今日イエス様が豊かに子どもたちを愛しておられる、それは時に憤るほどに、それほどまでにイエス様は子どもたちを慕っておられる、そのことを知りました。そして子どもたち、今子どもたちみんなは イエス様の前に出ています。イエス様の前に出たら何も考えず、ただ信頼し、ただ信じるだけです。神様が与えてくださった純粋さを、ただただ信じるというその気持ちを、信仰を大切にして歩んでまいりましょう。イエス様は子供たちみんなを、一人一人を身元に抱き寄せ、抱きかかえて手を置き祝福してくださいます。その豊かな祝福を今日受け取ってまいりましょう。そして祝福を受け継いでいく私たち、まず私たちは覚えましょう。私たちが祝福を祈るとき、そしてこれから子ども祝福式において子どもたちの祝福を祈るとき、必ず祝福があると、そのことを信じましょう。もしお子さんがおられる方たち、自分の子どもを祝福するということに早いも遅いもありません。子どものために祈るその祝福の手を決して下ろすことなく、祝福の手を挙げ続け、いつも子どもの祝福を覚えて祈りましょう。今日御言葉で開いたヤコブも、イサクからの祝福の受けた後、すべてうまくいったそのような人生ではありませんでした。目に見えるところでは自らの家を出ることになり、叔父のもとでは不平等なそのような目に遭い、また妻たちには争いがあり、自分の子供たちは問題ばかりを起こし、さまざまな問題を抱えていました。しかしヤコブはそれでも神が祝福してくださるというその祝福を告白し、歩み続け、そしてイスラエルの民の長となっていきました。私たちには確かに目に見える祝福もあり、ただし目に見えない豊かな祝福も豊かに広がっていることも覚えましょう。神様の豊かな祝福が子供たちに、そして教会の次世代に、そして周りの方々に豊かにあるように、私たちは今日お祈りしましょう。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、御言葉を通し、あなたが今日も私たち一人一人に祝福を、神の祝福を知ることができ、教えていただき感謝いたします。主はあなたは祝福の神です。神様が与えてくださる祝福は決して揺らぐことなく、一人一人の上に注がれるということを知りました。感謝いたします。私たちがこれからもその祝福のうちを歩んでいくことができますようにお導きください。そして私たちが祝福を受け、そして継いでいくものといつもなっていくことができますようにお導きください。子どもたちにおいては、祝福を受け、そしてイエス様を純粋に信じ、いつもイエス様と共に歩んでいくことができますようお導きください。これからの子ども祝福式の時も御手にお委ねいたします。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。